素晴らしい人生を送る30の方法。その1、これでいい、なくれると、妥協の人生になる。これがいい、なくれると、素晴らしい人生になる。素晴らしい人生を送るために知りたいことがたくさんあります。これでいいと、これがいいです。響きはそっくりですが、今は全く違います。似てきないものです。これでいい、誰も選んでいると、妥協の人生になる。素晴らしい人生を送るためには、これでいいとできるだけ減らすことが大切です。これでいいということは、社会が妥協して選んでいると決めることです。言い換えると、第二評価を選ぶと決めることです。この料理でいいです。この商品でいいです。この進路でいいです。注文も買い物も何もこれでいいと選ぶのは要注意です。本当に心から求めているものではないので、それを手に入れても本当に心から満足することができません。買い物でもこれでいいというものを選ぶと、なかなか気持ちない難度になってしまうでしょう。進路でもこれでいいという道を選ぶと、ただ本当に進みたい道ではないことに気づき悔やむことになるでしょう。もちろん、これでいい見せられることない状況もあるでしょう。第一志望を選びたくても、時間やお金が十分になって難しい状況もあるはずです。家庭の事情や健康上の理由から社会の状況もあるはずです。しかし、これでいいというようにすることができなくても、減らすことができるはずです。これでいい、誰も選んでいると、妥協の人生になってしまいます。第二志望の方になってしまい、本当に求める人生になりません。これでいい、直さないなること、思い通りない人生になってしまう注意が必要です。あなたの人生からこれでいい、一つでも減らす努力をしてください。素晴らしい人生はこれがいい、必要。素晴らしい人生を実現するために大切なのはこれがいいです。これがいいは第一志望です。自分が一番求めているものに対して出ることです。これがいいと大切にすれば第一志望を選ぶことになるので、どんどん人生が素晴らしくなります。一番求めていることに本当の満足ができます。今までが好きではない自分らしい人生が実現します。何かを選ぶ際はこれがいいではなく、これがいいと大切にしてください。レストランで注文するときはこれがいいではなく、これがいいで選びましょう。買い物をするときもこれがいいではなく、これがいいで選びましょう。将来の進路を決めるときもこれがいいではなく、これがいいで選びましょう。時間やお金の都合で難しい状況もありますが、できるだけ心がけるようにしてください。時は無用をして楽してみることも大切です。これがいい、直せば大きなほど素晴らしい人生になります。今ならやろうとしているのはこれがいい、これがいいのでしょうか。日常からできるだけこれがいいを増やしましょう。日常からできるだけこれがいいを増やしましょう。人生を左右する大切な選択肢です。できるだけこれがいい素晴らしい人生を送る30の方法。その2、明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をしよう。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をしよう。明るい一日を始めるにはどうすればいいのでしょうか。簡単です。明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をしましょう。難しく考える必要はなし。明るい声と爽やかな笑顔を意識するのがポイントです。元気な声でおはようございます。と言えばその瞬間、パッと明るい雰囲気が広がります。明るい挨拶をされていない気持ちになる人はいません。相手も明るい挨拶を返してくれるでしょう。あなたが明るい挨拶をするから相手も明るい挨拶を返してくれます。その後は明るい雑談が続き、一日のテンションを上げることができます。では気持ちいい一日を始めたいならどうすればいいのでしょうか。これも簡単です。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をしましょう。爽やかで元気におはようございます。と言えば爽やかな雰囲気が広がります。爽やかな気持ちになり、気持ちよく一日を始めます。こういう素晴らしい一日になってほしいとイメージすれば誰でも簡単にできます。挨拶は単なる形式ではありません。挨拶が気合いの掛け声としての役割を果たします。爽やかになり、テンションが上がり、やる気が出てきます。相手のためになっていると同時に自分のためもなっています。結局のところ、挨拶の効果は自分に跳ね返っているのです。明るい挨拶を始めれば明るい一日が始められます。気持ちいい挨拶をすれば気持ちよく一日が始められます。早速、今日から試してみてください。その効果を今すぐ実感できるでしょう。今日も素晴らしい一日を始めましょう。特別な準備も心構えも必要はありません。素晴らしい人生を送りたいなら挨拶は欠かせないのです。明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をする。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をする。素晴らしい人生を送る30の方法。その3、人生の質を上げるために必要なのは 20% の余裕。人生の質を上げるために必要なのは 20% の余裕です。仕事でも生活でも何でも 20% の余裕を作りましょう。完全している方が時間も体力もなく使えると思うかもしれませんが、要注意です。ギリの状態は危ない状態でもあります。余裕のない状態は視野が狭くなるため、間違いや失敗を招きます。たった 20% と思うかもしれませんが、劇的な質の向上を目指します。例えば、困難にこの島の時、一体に詰め込むのではありません。20% の余裕を作ると、今度は視野がスムーズです。仕事では、納期のギリまで仕事をするのではありません。期日までの 20% の余裕を持って仕事を仕上げます。もし、やり直しが発生しても余裕があるためスムーズに対応できます。収入も 20% は貯金の争いでしょう。無理のない範囲で計画的に貯金をすれば、将来に備えることができます。もし、あなたが経営者が就業時間の 20% を勉強で教員の仕事になる収入をするといいでしょう。心の余裕がないことで、正しい発想やアイデアが生まれやすくなるでしょう。何か迷ったときは 20% の余裕という言葉を思い出してください。余裕が 20% を下回ると、ピロカードです。余裕が 10% を下回ると、ベッドカードです。人生の様々な場面で役立つです。何か迷ったときは 20% の余裕という言葉を思い出す。素晴らしい人生を送る30のこと。その分、後回しにするのをやめるだけで人生が素晴らしくなる。あなたにとって後回しにしやすい仕事は何ですか。後回しにしやすい仕事は無視のうちに発生します。例えば、緊急ではない仕事や重要ではない仕事です。面倒で送るな必要はなかなか思い越しにならず、後回しにしやすい。考えるだけでため息が出てしまいます。また、今度にしよう。時間があるときにしよう。別にその仕事がないよね。今はあるから後からする。そのうちやろう。相手の言い訳を考えて後回しにしてしまいます。こういうときの言い訳では立派です。わずかな理由を講じて後回しにすることを正当化させようとします。緊急ではない仕事は別にそうなくてもいいよね。誰も迷惑がかからないよねと後回しにしやすい。悪いはないのですが、つい後回しにしてしまいます。後回しにしやすい仕事は面白い。二度も三度も後回しにされる傾向があります。たとえ時間に余裕のある時になっても何だかやる気が起きないという理由で再び後回しにされるでしょう。後回しが何度も繰り返せ永遠に仕事が反動しないのです。後回しにしたとしても何になるかわかりません。また後回しにしてしまったと自分を責めてしまいます。いつやらなきゃと何度も考えることになり余計な消耗を増やします。後回しにしやすい仕事を今やりましょう。着手する理由は後回しにしやすいからで OK。二回後回しにしたことはイエローカード。三回以上後回しにしたことはレッドカードです。今あなたが悪いことです。緊急ではないかもしれませんが、やらなければいけない仕事であるのは事実です。重要ではないかもしれませんが、全く無意味ではないはずです。いつやらなければいけないなら今やっておくことです。今頑張って仕事を終わらせておけば、明日を忘れることができるので、心臓が減って精神的にも楽になります。ほんの少し頑張るだけでいいのです。よし、という声で思い越しをやりましょう。小さな必要なことを手間時間もかからないでしょう。取り組み始めるまで大変であり、一旦取り組み始めればついつい年を進んで、毎回やらさせるでしょう。今終わらせておけば、停滞していた人生が前に進みます。今まで後回しにしていた仕事が終われば、新しい景色が見えるでしょう。少しずつ仕事が前倒しになっていき、人生をこの一つ前に進めることができます。後回しにするのをやるだけで人生が素晴らしくなるのです。後回しにしやすい仕事を今すぐ着手する。素晴らしい人生を送る30の方法。その後、趣味は一つやる必要はない。たくさんなっていい。趣味は何ですか？そう聞かれた時、あなたは何と答えますか？人によって好みの趣味も様々です。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞という人もいれば、寝ること、食べること、歩くこと、休みという人もいるでしょう。趣味の趣味に決まりはありません。自分が趣味と思えばどんなことでも趣味になります。しかし、無視のうちに趣味は一つだけという先入観を持っていないでしょうか。趣味はたくさんあってはいけない。一つでなければいけないと思っているならばいいです。趣味は一つでやる必要はありません。趣味の数に制限はありません。二つや三つあってもいい。もちろん、数えきれないほど趣味がたくさんあっても構いません。三つだけ読書だけでやる必要はなく、三つと読書でやる方が有意です。趣味が一つだけより、たくさんある方が楽しく感じる場面が増えるため、日常が穏やかになります。日常の中に楽しみが増えることになるため、笑顔の数も喜びも増えます。趣味の数の制限を外しましょう。趣味を楽しむことはまさしく人生を楽しむこと。趣味を楽しんでこそ生きている実感がありますもっと趣味を増やしましょう。読書、創作活動など一般的な趣味であっても構いません。寝ること、食べること、ぼーっとすることなど現れそうな趣味でも構いません。妄想、人間観察など変わった趣味もあって構いません。世間からどう思われるか気にする必要はなく、自分が味わいを感じることは何でも構いません。趣味が多ければ多いほど楽しみの話になります。趣味を変えたときたくさん答えられるようになっておきましょう。趣味の数は人生の豊かさとつながりがあります。たくさん趣味のある人は豊かな人生が待っています。趣味の数をもっと増やす。素晴らしい人生を送る30の方法。その6、第一印象が最悪だったら挽回することを楽しみがいい。では、第一印象の大切と言われています。第一印象は出会って3秒で決まるということもあれば3分で決まるということもあります。もちろん第一印象が決まる時間は状況によって異なりますが、少なくとも短時間で決まるのは間違いありません。大体の9割という話もありますが、実際は態度、性格、言葉遣いなど総合的に判断されます。第一印象は第一印象です。最初にできた記憶はなかなか変わりません。第一印象は一瞬ですが長く続きます。一旦こういう人だと印象によって記憶に刻まれるとなかなか変わるのが難しいとされています。第一印象を抱くことが出会いのチャンスを生み出すことになります。そのためビジネスでもプライベートでも第一印象を重視することが進められています。第一印象は少しでも良くなる喜ばれている人も多いのではないでしょうか。ところが何らかの事情によってうっかり第一印象が悪くなってしまうことがあります。忙しい時期と重なれば余裕がないため印象が悪くなるでしょう。 体調不良のタイミングと重なれば、自然な様子を見せてしまい、自分の集会をさらすこともあるでしょう。主体面の緊張のせいで、うっかり失礼な発言をしてしまい、相手を不快にさせてしまうこともあるはずです。もちろん、悪いはなく、あくまで失敗です。よりによって、第一印象が最悪になってしまえば、もはや、出会いのチャンスを失ったかのように思われます。しかし、第一印象が最悪になっても、諦めることはありません。第一印象が最悪だったら、挽回することを楽しめないようです。第一印象はあくまで最初の印象を見つめません。変えることが可能というわけではない。人の印象は後から変えても変えることができます。もし、第一印象の演出に失敗したら、第二印象、第三印象で勝負しようではありませんか。挽回するチャンスはあります。その後の態度と不満によって、最悪の印象から最高の印象に逆転させることも不可能ではありません。第一印象が最悪なら、後は不安の印象しかありません。そういう意味では、珍しくて面白いシチュエーションと言います。今度こそ、スマートに来ない相手は遠慮かせて見せようではありませんか。出会った時の印象が最悪だったそう思わせることができれば、第一印象が悪くてよかったと言います。結果が良ければ全てよしです。第一印象が最悪だったら、挽回することを楽しめないのです。第一印象が最悪なら、挽回することを楽しむ。素晴らしい人生を送る30の方法。そうなら、働くうちは働く。働くうちは働いておいた方がいいのです。人生では働きたくても働けなくなる状況があります。それはある時突然やってきます。突然の病気や事故に一番く入院もしなければいけなくなるかもしれません。取引先が倒産して仕事がなくなる可能性もではありません。急に家族が倒れ仕事を中断しなければいけない状況もあります。僕自身高い洪水などの自然災害によって仕事ができなくなる場合もあります。これらは 100% 防ぐことはありません。どんなに気をつけても仕方ない状況があります。ですから、働くうちは働いて少しでもお金を稼いでおくことが大切です。いつかしよう、時間があるときにしようと先回しにするのはよくありません。その時になると状況が変わり、働けなくなっているかもしれません。まさか、遠くに行って、遠くの人生。確かに働くのは苦しい。苦しいですが、働けるだけまだ幸せです。働けるだけの健康があり、働くことも大切になり、実際にお金を稼いでいます。その時間の1時間でも大切にして、一生懸命働くことが大切です。働けて幸せと思うことです。今日も無事に働くことができたと思いながら、一日は長く過ごしていくことが大切です。働くうちに働く。素晴らしい人生を送る30の方法。その8、人生に仕方がない。基本的に主人は仕方をすることはありません。もちろん、初心者という段階なら、鉛筆で軽く仕方をすることもありますが、基本的に主人は一発勝負です。筆に50をつけたら、呼吸を整え、一気に文字を書きます。基本的に中断はしません。思い切りが必要であり、ちょっとした勇気があります。消しゴムで消すことはありません。真っ黒の呼吸で意味や形を成すこともできません。半身体ははっきり残ります。だからこそ、主人の時は独特の緊張感があります。それは以上、ピッという覚悟があるのです。人生も同じです。人生には仕方があるのでしょうか。いえ、残念ですが、人生に仕方はありません。もちろん、仕方のような時間、仕方のような時期という有益な意味が存在します。しかし、厳密には仕方の人生はありません。人生にあるのは常に成長だって、常に困難であり、勝負であり、以上、ピッです。今この瞬間は最終的最後。今日の日でも人生で一回限りです。失敗や間違いがあったらといって、タイムマシンによって過去に戻りやり直すことは可能です。うっかり怠けてしまったら、なかったことにすることもできません。怠けたら人生の中に怠けた時間が残ります。真剣になったら人生の中に真剣になった時間が残ります。悟ってしまったら過去に戻ってやり直すことはできません。後から過去に戻ってやり直すことはできません。すべての時間、大切な瞬間は一発勝負。時間は毎日が進まないのですから、強く自覚しておきましょう。特別大切な仕事をするときは以上、呼吸を整えてから取り返します。あなたは専門的な持ち方も全て成長です。だから、丁寧に行きましょう。そして人生に対して誠実かつ真剣になることです。一発勝負の主人と同じようにやり直すことを前提と考えるのではなく、常に困難という気持ちでいることが大切です。人生のすべての時間が貴重な価値のあるものとして感じられるようになります。一時の時間、一時の人生という時間を持つことです。一時という時間があれば、時間のことさえ感じられます。適当な生き方で真面目な生き方が増えます。すべての時間がありがたく感じられるでしょう。休日の過ごし方が真面目に考えるようになります。ただ、ちょっとの挨拶が成長と同じ困難です。日々の勉強も仕事の取り組みもスポーツの練習も緊張感を持って取り組みましょう。緊張感があれば生活の仕方でなく人生の質も向上します。人生には仕方がありません。だからこそ常にベストを尽くすことが大切です。人生に仕方がなく常に成長のつもりでいる。素晴らしい人生を送る30の方法。その9、一日3回のチャンスに出会っている。私たちは1日3回のチャンスに出会っています。もちろん、あなたも1日3回のチャンスに出会っています。3回もチャンスに出会っていない。それどころか1つのチャンスに出会えていない。そう思ったなら、大きな話題です。チャンスに気づいていないだけです。チャンスがあるにもかかわらず、気づかず見逃しているだけです。1日3回もチャンスがあるの、と思いますが、1日3回でも少ない方です。しっかり探せば1日5回や10回というケースもあります。ところどころにチャンスが存在していると思って差し支えありません。チャンスがないことがチャンスに溢れていると言っていいでしょう。ここでよくあるのがあります。チャンスがチャンスの形として存在しているのはありません。チャンスの場合は、人ではわからないよう、形を変えて存在しているような特徴です。例えば、落とし物を見つけたとしましょう。きちんと仲間を寄せば親友に対するチャンスかもしれません。どうしたら手間暇の中で面倒な作業を頼まれたとします。不正不満の技術を見つけてさっと片付ければ信頼を獲得するチャンスかもしれません。学びが強いから正しい学びを見つけるチャンスかもしれません。嫌な出来事があればメンタルを抑えるチャンスかもしれません。先生に知られたら大切な気づきを得るチャンスかもしれません。今夜で気になることを見つけたら正しい勉強をするチャンスかもしれません。形を変えたチャンスに気づきましょう。往々にしてチャンスは見えなく、バタリなく、トリッキーです。一日三回のチャンスに気づいてください。あなたの周りには無数のチャンスが存在しています。気づいたらきちんと三度にしっかり生かしましょう。チャンスに気づき、きちんと生かせばあなたは一気に飛躍できます。チャンスを探しに出かけましょう。必ず一日三回はあなたのチャンスになります。ただ探しをするのでかけようではありませんか。私たちの毎日はチャンスを探し出す冒険の旅です。神経を研ぎ澄ませ、他の集中させましょう。目を離せながら旅を回してください。次の瞬間には早速何かのチャンスに気づいているはずです。一日三回のチャンスを見つける。素晴らしい人生を送る30の方法。その10、嫌な人から見ることはできても、自分から見ることはできない。人生には様々な人づきがあります。友人関係、恋人関係、家族関係、一般的に嫌な人がいれば見ることができます。走って見るのもよし、距離を置くのもよし、思い切って手を切ってしまうのもよし、あの人とはそんな合わない、価値観が合わない、相性が悪い、もちろん嫌な人から見てもいいのです。嫌な人と一緒にいても摩擦が生じていないはずだけ。ましてや、あなたを攻撃している人は自己への一環として見た方がいいでしょう。さすがに社会で仕事を始めると嫌な人から見るのは難しくなりますが、最低限の付き合いで済ませられるはずです。しかし、嫌な人から見ることはできても、絶対に見ることができないようになります。自分なのです。嫌な人から見ることはできても、自分から見ることはできません。人付き合いとは他人との関係だけを指すのではありません。自分との関係も人付き合いの一つです。自分との関係を大切にしてください。他人を見せることはあっても、自分だけは見せないようにしましょう。他人を見ることはあっても、自分だけは見ることないようにしましょう。他人を嫌いになることはあっても、自分だけは嫌いにならないようにしましょう。自分とは一生涯の付き合いです。生まれてから死ぬまで言っても、嫌いな関係であり、絶対的な付き合いです。自分を大切にするために、人の時間を大切にしてください。人の時間は自分と会話する時間です。人に思いますが、実際は自分と濃厚なコミュニケーションをすることになり、有意な時間になるでしょう。右側の事情から切り離すことで、冷静さを取り戻すことができます。自分の心や考えに集中することができ、物事を整理することができます。自分とはとことん仲良くなっておきましょう。心の声を自分の心の声を聞くことも大切です。何がしたいのか、何を求めているのか、どんな風にしたいのか、見えや、態度を除いた本音があるはずです。聞きたくない本音かもしれませんが、心の声を聞くことは大切です。友人関係が良好であれば人生が豊かになりますが、それは自分に対しても言います。自分と仲良くなること、自分らしさが見えてくるようになります。自分との関係が良好であれば人生が豊かになります。嫌な人から見ることはあっても、自分からは見えないようにする。素晴らしい人生を送る30の方法。その11、仕事を楽しめれば人生の快感は苦痛になる。仕事は定年まで続けるのが一般的です。4大卒の場合、20歳から定年まで40年以上という計算になります。たとえ定年退職したとしても別の職に就くことも多いに限るでしょう。自営業の場合となると定年になるので、できるだけ仕事を続けることが多いはずです。仕事は朝から夕方であります。1日6時間から8時間と働きますが、実際は残業になることも少ないでしょう。仕事から帰って食事をしていておきたらまた出勤です。こうした生活を休日を除いてひたすら定年と繰り返すことになります。人生の快感は仕事です。仕事を楽しめなければ人生の快感は楽しめないことになります。仕事が嫌いで済まないなら人生の快感は苦痛になるでしょう。仕事を楽しむこと。大切なことは仕事を楽しむことです。人生の快感は仕事なのですから、これだけ仕事を楽しめるのが大切です。今仕事を楽しめるようになってください。仕事がつまらない、仕事を楽しめないというなら、気を絞って楽しめない工夫をしてください。仕事の進め方や働き方を変えるなど、自分なりにできることがあるはずです。例えば、気をつけて連絡させたりなど、自分の成長を数字に置き換えたりなどです。目に見える形にすると、前に進んでいる時間があるので楽しめます。人を喜ばせることを意識するだけでも仕事の感じ方が変わります。ありがとうと言われれば、最後のストレスも吹き飛ぶことでしょう。人を笑顔にしたり、感謝されたりすることを嫌いにすれば、自分の価値を実感できる、苦しい仕事も楽しく感じてくるでしょう。仕事がつまらないと言っても、何もかもつまらないわけではないはずです。 じっくり探せば何か一つくらいワクワクすることがあるはずです。楽しいことや面白いことが見つかったら、それを自分にやる気やモチベーションに変えて仕事を楽しめるようにしてください。残念ながら楽しいことはありません。どんな仕事でも必ず大変なことや苦しいことがあるのですから、知恵を絞って楽しめるように工夫することが大切です。どうしても楽しめない仕事の時はどうするか。どうしても楽しめない仕事なら転職も検討した方がいいでしょう。仕事そのものが根本的にやっていない可能性があります。私たちには転職の自由があります。自分に合った仕事を見せ、勇気を出して転職するのも素晴らしい選択肢です。他の問題ではありません。あなたの人生の問題です。人生の大半は仕事なのですから、とにかく仕事を楽しむことが最重要です。仕事を楽しめることができれば人生を楽しむことになります。結果として幸せな人生にもつながっていくのです。仕事を楽しめるように工夫する。素晴らしい人生を送る30の方法。その順位、時期が来たら準備ができたらお金が貯まってから、先回しを繰り返す人は夢を叶えられない。時期が来たら準備ができたらお金が貯まってから、これらのことに心当たりがあれば、今すぐ生き方の直しが必要です。適切な時期があるでしょう。必要な準備があるでしょう。十分お金が貯まっていないと心配になるでしょう。しかし行動を先回ししているうちに時間はどんどん続いていきます。時間が経つのは早い。去年1年を思い出してください。きっとあっという間の1年だったのではないでしょうか。明けましておめでとうと新年迎えたにもかかわらず、気づけば年末だったはずです。去年がそうであったように今年もあっという間に過ぎるでしょう。気づけば3年、5年、10年と時間が経っている先回しを繰り返している人生が終わってしまいます。島にはなってから動き出しても遅いのです。時期、準備、これはどれも大切な要素ですが、10年までは続かないことです。無意な時はかえって悪影響です。どんな時期で動き出せばいいのか。ベストタイミングではなくベタタイミングで行動しましょう。ベストタイミングならめったにチャンスが巡ってきませんが、ベタタイミングなら上半身が動きやすくなるはずです。完璧な準備を目指さないことです。完璧な準備はいい時期ですが、これほど大変なこともありません。完璧な準備ではなく最低限の準備で OK です。準備はあることはありませんが、最低限の準備さえできればさっさと動き出しましょう。お金も大切ですが、必要なお金を計算してみてください。たっぷりの貯金ではなく適切な貯金でいい。お金がなくても少ない費用で実現できることがあるはずです。小さなことから始めれば小さなお金で済むでしょう。節約精神を貫けば維持費用も縮減します。全くお金がないならお金がなくてもできることから始めればいい。断言します。先回しを繰り返す人は絶対に夢を叶えられません。本当に夢を叶えたいなら今すぐ先回しにするのをやめることです。一歩でも一歩でも前に進みましょう。人生を勝ち進むのは行動しかありません。先回しをやめて少しでも駒を進めていくことでどんどん前に進んでいきます。行動を重視していくことで正しい未来を作っていくことができるのです。時期が来たら準備ができたらお金が余ってからという意味で行動の先回しをやめる。素晴らしい人生を送る30の方法。その13、親が授かった命なのに自分が生み出したものと勘違いしていないか。あなたの命は誰のものでしょうか。自分の命は自分のもの。そう答える人が大半でしょう。もちろん自分の命ですから自分の命です。命が2回に宛っているわけで今ここに来ています。では自分の命は誰が生み出したものでしょうか。自分が生み出したものと思っていないわけです。自分の命なので自分が生み出したものであるかのように誤解しやすいことです。そもそも考えたことがないという人もいるかもしれません。資本主義の中で命を送っていると命の安定と達成について考える機会は少ないでしょう。命の本質を救う人生がある。自分の命は自分が生み出したものではありません。自分の命は親が授かった命です。親がいなくて授かった命はありません。父親や母親が何も変わらずある日突然この世に生まれた人間はありません。どんな人でも父親や母親がいて神の遺伝子が過ごすことで正しい命が生み出されました。つまりあなたの命は親が授かったことになります。そのため自分の命は自分のものですが、同時に親が授かったものという認識を持つことが大切です。命の本質を救う人生があるのです。命は授かったもの。親が授かった命ですから大事に使いましょう。命は授かったものです。親が授かった貴重な宝です。親が授かった命を豊かなものに感謝してきちんと満たしましょう。しっかり仕事をして将来社会の発展に貢献することです。あらゆる職業は尊敬に値します。職業によって収入も稼ぐ可能性もですが、それが将来社会の役に立っている限り尊く価値のあることです。堂々と胸を張って社会貢献をしています。と言います。親子関係が悪くても親が授かった命は大切にする。親子関係が悪い人もいるでしょう。話をしたくない、顔を見たくないなど親子関係が見せている人もいるはずです。たとえ親が何であっても自分の命は親が授かったものという事実は理解しておくことです。自分の命は親が授かったものというのは曖昧な事実です。親が授かった命を思えば親に対する印象も変わるでしょう。そして親に対する感謝の念も湧いてくるのではないでしょうか。親が嫌いになることがあっても親がもらった命だけは嫌いにならないことです。私たちは命の連鎖の中で生きています。私たちは40億年前に誕生したと言われています。親が声、子から声と40億年間ずっと命の連鎖が続いています。命の連鎖が一つでも途切れていれば、あなたは今ここにいませんでした。命の連鎖という名前の結果、あなたは今ここに存在しています。あなたが今ここに存在していることが40億年も続く断面で成功している証明です。だからこそ命を大切に使いましょう。だが何と言おうと親が授かった命です。自然が満たした奇跡、宇宙からの贈り物、何でもなく素晴らしい宝物なんです。自分の命は親が授かったものという事実を理解しておく。素晴らしい人生を送る30の方法、その14、いいことがあったら簡単で終わらせない。連続して続くような努力をしよう。時々日常ではいいことを経験することがあります。店員さんからお礼をしてもらった。上司から嬉しい言葉をかけてもらった。友人からサプライズのプレゼントをもらった。自分の努力によるものは単純な幸運ということもあるでしょう。いいことがあると嬉しいですね。さて、注目してほしいのはいいことがあった直後です。いいことがあったときどうしていますか。やった。ラッキーの仕事で終わらせていないでしょうか。自然とニコニコ笑顔になって行動してしまいます。もちろんいいことがあったのですが、嬉しくなるのはいいですが、ここは大切な場面です。いいことがあったら連続して続くような努力をしましょう。いいことがあったのですが、さぞ気になくなっているでしょう。テンションは高くなり幸せな気分になっていて、心が躍っているでしょう。明るい気持ちになっていて、不思議とやる気のパワーも何にているでしょう。自然と笑顔になっていて、優雅な表情になっているはずです。いいことがあった直後は幸せ気分のスイッチが入っています。幸せ気分のスイッチが入っているうちに、自らいいことに取り組んでみてください。いいことが続くような状態を作るのです。自分からポジティブなアクションを起こすことが大切です。積極的に笑顔を出すと笑顔を見せるのもいいでしょう。普段話しかない自分からお手伝いを伸びて困っている人を助けるのもいいでしょう。自分からポジティブなアクションを起こすと再びいいことが起こります。再びいいことが起これば再び幸せな気分になり、切れのいい状態が続きします。これを単発ではなく連続行うことです。うまくいけばいいことが続きます。いいことは単発で終わらせるものではありません。連続して続けていくものです。自分からどんどんいいことをしていけば幸運の未来が起こりますます。1回目のいいことは単なる偶然だったかもしれませんが、2回目からのいいことは自己力で生み出していきましょう。そうすれば個人間のサイクルを生み出すことができ、ラッキーのシャワーを浴びることができます。どんどん上司で物事が進み、一気に人生を変えられます。一日中いいことだけになるのです。いいことがあったら、切れない友人ポジティブなアクションを起こし、いいことが続く努力をする。素晴らしい人生を送る30の方法、その15、計画通りの人生は面白い。想定外の人生はもっと面白い。スムーズな人生になくてはならないもの。それは計画です。望んでいる未来の道ならその通りになるようあらかじめ計画を立てます。もちろん計画が大切なのは間違いません。人生は有限です。考えた時間を効率よく生きるためには計画は欠かせません。有限な計画と準備があれば、いつまでことなくスムーズに生きることができるでしょう。物事がスムーズに進むようきちんと計画を立てているのは間違いなことであり必要なことです。間違っていることではなく正しいことです。物事が計画通りに進めばやった。と、ガッツポーズで喜びます。まさに順調な仕事。計画通りに人生が進めば快感と達成感があり、無駄なことができます。しかし、計画通りの人生も面白いですが、それだけでは済まない。計画通りの事情は真面目ですが、堅苦しい。計画通りに進む事情は順調ですが、単調です。人生において計画されたことしか起こらないと、驚くようなことになります。ここでは予定されていたことがあり、刺激と変化が投資なりスムーズであっても、だんだん達成するのです。そこで、ぜひ、取り入れてほしいことがあります。それが想定内です。想定内に依頼していませんか。想定内の事態が発生したら、それに依頼するのではなく、関係しましょう。想定内は、計画にはない臨時のイベントと考えてください。臨時だからこそ、イベントらしくない、特大のサプライズがあります。思ってもいないことが起こると驚きがあります。少し、計画が遅れるかもしれませんが、今は簡単に予定で了承しましょう。思いもよらぬ発見や、恋愛、生活の味わいまして、人生に関与するのです。最近、まさかこんなことになるなんてと思うことがありましたが、なければ、計画通りの人生職になっている可能性があります。心の器を下回り落として、簡単になることです。想定内を楽しめる人には必ず素晴らしい人生が待っています。想定内の人生を判定しましょう。計画通りの人生だけでなく、想定内の人生も判定する。素晴らしい人生を送る30の方法、その16、親に電話するだけで親孝行。最後に親に電話をしたのはいつですか。仕事のため親元を離れて暮らしている人も多いでしょう。お金がないことで暮らしていると、用事があることで電話することになるんです。もともと親と仲が良ければ電話しやすいですが、関係なくしているとなかなか電話もしにくいでしょう。最近、親と電話していないな。そう思ったら親に電話してみましょう。3週間以上話していないなら、医療カード。3ヶ月以上話していないなら、ネットカードです。4 用事がないのに電話できないと困るなら誤解です。仕事の取引先から用事もないのに電話をするのは迷惑になりますが、用事がなくて電話しても迷惑になりません。むしろ喜ばれます。電気の声を聞かせるだけでいいのです。用事がなければ緊張報告だけでも構いません。最近こんなことがあって、そういえばこんなことがあったよと自分のことを話すのもいいでしょう。何か変わったことがあった、体調は大丈夫、今日は何してたのと親の緊張を聞くのもいいでしょう。どちらも親にとっては嬉しいこと、親の体調を心配するならあなたが電話一本かける方が現実的です。あれこれ話をすることはそういう作戦になるだけでなく安心もできるため精神的安定をもたらします。なるべく軽い声で楽しく話すことができれば別荘です。特別な笑いである必要はなく、大気さんに話さんで十分。親はあなたの電話を心待ちにしているでしょう。電話代も時間帯も気にする必要はない。電話代も気にする必要はありません。親と対話するときに電話代のことは忘れない。電話代が気になって仕方ないなら携帯電話の番号を見直せばいいことです。時間帯を気にする必要はありません。新型用の時はいつでも電話しておいてです。親と対話できるのも今のうち。親と会話できるのも今のうちです。以前親が亡くなればもう話をしたくてもできなくなります。あの時もっと話をできなかった、なぜもっと話をしなかったのだろうと後悔してからは遅い。だからこそ親が来ている今のうちにたっぷり話をしましょう。ちょっと多めに話しておくくらいがちょうどいいでしょう。あなたが電話をするだけで親を喜ばせることができます。親に電話するだけで親孝行なのです。最近親と話をしていないなと思ったら親に電話をする。素晴らしい人生を送る30のこと、その理由なら人は誰でも何らかの才能がある。ただし気づけたことは本人次第。あなたには何の才能がありますか？自分には何の才能もない、そう思っているならばいいです。何の才能もない人は一人もいません。人は誰でも何らかの才能があります。もちろんあなたも何らかの才能があります。ではなぜ才能がないと思うのかというと、気づいていないからです。才能があることと自覚していることは別問題です。誰でも何らかの才能がありますが、気づいたことは本人次第です。才能がないと思うならまだ自分の才能に気づいていないということ。残念ながらせっかく素晴らしい才能があってもそれを自覚している人は少ないのが現実です。多くの人は才能があるにもかかわらず気づかないまま過ごしています。たとえ気づいてもそんなまさか気のせいだろう、単なる偶然に違いないと思っているや無理にします。これはもったいないことです。才能を無視していると自分らしく生きることもできなくなります。自分らしく生きるためには才能を見つけ出すことが欠かせません。才能とは天生自由より少し切れた能力に過ぎない。大げさに才能を考えていないでしょうか。才能という意味を返しているのかもしれません。改めて才能の意味を一度聞いてみてください。特殊能力、世界一の能力、努力もしないで身につけた能力といった大げさには一つもありません。生まれつきの能力、訓練によって得られた能力、あるものと同じ種類で優れた能力といった説明があるはずです。つまり、平均水準より少し引いた能力に過ぎないのです。このことに気づくと、才能に対する印象も随分変わるのではないでしょうか。才能と適性と言い換えてみよう。なかなか才能が見つからないなら、才能と適性と言い換えてみてください。自分の才能は何だろうかと思うなら、自分の適性は何だろうかと考えています。適性という視点で考えると、見方が変わって才能を見つけやすくなるでしょう。結局のところ、才能と適性は同じことです。才能探しは適性探しです。適性を深めたものが才能です。才能を見つけ出そう。あなたはどんな才能があるでしょうか。ゆっくりでいいので、じっくり考えてみてください。自分には才能がないと思っていると、貴重な時を見逃すことになります。最初からはっきり言ったことは必ず欠けている可能性もあります。才能を見つけるために、たくさん三日坊主を経験してみることも大切です。実際に経験してみないと手応えがわからないため、適性も判断できません。何らかの才能が必ず一つありますから、ぜひ見つけ出してください。才能は適性と言い換えて自分の才能を発見する。素晴らしい人生を送る30のこと、その18、流れによって生きている人にはかなわない。見ない力を無駄にしているから。流れによって生きている人がいます。何を気に回せて生きている人、時代の波によって生きている人、自分らしさを尊重して生きている人、どの生き方も素晴らしい。結局のところ、流れによって生きている人にはかなわない。見ない力を無駄にしているからです。私たちの周りには未来が存在しています。時代であり、空気であり、愛情です。流れによって生きるとスムーズな人生になっています。流れに従っていると抵抗の多い人生になる。もし、流れに逆らうとどうなるでしょうか。流れに逆らっていると、抵抗の多い人生になります。頑張っている割に結果が出なかったり、思うようにいかないことが増えたりします。ストレスの間に、手が同居しやすくなったりします。川の流れに逆らって進もうとしているようなものです。強い力が必要な割に、なかなか前に進めません。少しでも力を抜くと、流れに押し戻されてしまいます。余計なところで、エネルギーを消耗してしまうため、疲れやすくなります。常に大きなストレスを受けることなり、動揺することが少なくなります。流れに逆らい続けていると、いつか限界に達して、うつ切れてしまうのです。未来に力を向かって、流れに逆らって生きること。自分は時代に逆らいたい、空気なんてどうでもいいと思うかもしれませんが、やはり流れは大切です。大きな力であるため、個人の力では立ち打ちできません。未来に力を向かって流れに逆らって生きることです。自然の波より時代の流れ、自分らしさ。波の波と波の差のように小さな力でついつい前に進めるようになります。もちろん抵抗がゼロになるわけではありませんが、大幅に進められます。自然の波に任せましょう。計画も大切ですが、自然の波に任せることも大切です。意図しないイベントが発生したら、無理に抵抗せず、その流れに乗り上げます。波に任せていくのは自然にいると思います。時代の流れには従いましょう。時代は刻々と変化していますが、その流れに乗ることです。時代に上がったところで、不幸なことが増えるだけ。時代に沿った考え方で、時代に合った生き方をすることが波に生きられます。自分らしさも尊重することです。あなたの流れは特有の流れが存在しています。個性や性格、好き嫌いや性格があるでしょう。自分の特性を極め、個性を伸ばし、自分らしい花を咲かせるということです。自分に逆らうのではなく、自分を生かすような生き方をしましょう。自分に合った選択をして、自分に合った仕事をして、自分らしく生きることです。流れを大切にすると、ストレスフリーの人生が待っています。身心の健康的になり、希望にした人生になります。未来に力を無駄にせた人は強いのです。流れに乗って生きる。素晴らしい人生を送る30のこと、その19、複雑に考える人は幸せになれない。幸せな人はシンプルに考える。物事を難しく考えていませんか？難しく考えることが癖になっていませんか？幸せな人になりたいなら複雑に考えないことが大切です。もちろん複雑に考えることが必要な場合もあります。例えば失敗が許されない仕事では複雑に考えることが必要です。絶対失敗することがないよう深く考えてあらゆる可能性を探ります。起こる展開を予想するから予防や対策を考えることができます。また勉強においても複雑に考えないといけない場合も一つでしょう。学力や能力を上げるため難しい問題に取り組みます。難しい問題では当然難しく考えることが要求されるでしょう。複雑に考えることは勝利を成し遂げられます。確かに現実では複雑に考えないといけない場面があるのは事実です。しかし、そうした場合を除き何でも複雑に考えるのはよくありません。私たちは複雑に考えれば考えることを皆さんの感情が生まれるようにしているからです。難しく考えについて悪い予感がするように不安が生まれます。何だか不安だからやめていこうということになり、結局行動しなくなります。映画を見るときに複雑に考えると、かえって楽しみになる状況と同じです。余計なことを考えると物語に集中できなくなります。先のことを考えすぎて展開が読めてしまうと当然です。シンプルに言ったほうが驚きや感動を合いのまま楽しみます。希望や期待より不安や恐怖の方が大きくなって足がすくみます。あれこれ複雑に考えるについて頭の中がごちゃごちゃになって訳が分からなくなります。そもそも何を考えていたのだろうということになるでしょう。難しく考えると疲れやすくなります。考えるとはいえエネルギーを消耗します。複雑に考えれば考えるほど体力や精神力の消耗が激しくなり、気力が流れていきます。何も行動していないのに疲れたということになる。複雑に考えていると幸せが見えていきます。複雑に考える人は幸せになれないのです。幸せな人はシンプルに考える。幸せな人になりたいなら複雑に考えるのではなくシンプルに考えましょう。物事をありのまま受け止めましょう。美しいものは素直に感動しましょう。嬉しい時は素直に喜びましょう。それとも物事を考えることができるので、ありのままの幸せを感じることができます。難しく考えて疲れることはあっても、シンプルに考えて疲れることはありません。必要な時を除いて、なるべくシンプルに考えるのが一番です。仕事をすることもシンプルに大事です。複雑に考えたら一旦ストップして、シンプルになるよう修正しましょう。シンプルに考えると考えることが少なくなって疲れにくくなります。体力と精神力の消耗が最小限になり、気合と集中力が長続きします。人に集中しやすくなって仕事のスピードも速くなります。幸せだからシンプルに考えるのではありません。シンプルに考えたら幸せになるのです。シンプルに考えると純粋な世の中を見ることができるようになります。物事をありのまま受け止めることができるので幸せになります。シンプルに考える人には幸せが近づいてくるのです。複雑に考えない。シンプルに考える。素晴らしい人生を送る30のこと、その10、ぼっとする時間は素晴らしい人生に必要な時間。あなたの非常にぼっとする時間がありますが、ぼっとする時間の無駄な時間と思っているのは怖いです。無駄な時間どころか有益な時間です。むしろ生活の質を下げることが高いことがあります。もちろん一日中ぼっとしているのはよくありませんが、ぼっとする時間がどうなのもよくありません。ぼっとする時間はリラックスする時間であり、心地よい時間です。割に入る時間であり、定常心を取り戻す時間です。そして、パワーとモチベーションを充電する時間であり、素晴らしい人生に貢献します。短い時間であっても構わないので、一日中の中にぼっとする時間を作りましょう。例えば散歩です。何も考えず美しい風景を楽しみながら、無駄なゆっくりゆっくりと楽しみましょう。何でもない時間かもしれませんが、きっと有意な時間になるでしょう。 美しい風景、ある仕事、静止の人々の声、風の繁殖、植物の香り、五感の神経が研ぎ澄まされ、心と豊かに感じられるはずです。参考の話などは、されているところが元気になっているはずです。生活に瞑想を取り入れるのも素晴らしい工夫です。私たちは一日におよそ18万7000歩のことを考えていると言われています。常に何か考えていると言っても過言ではありません。瞑想を取り入れることで、忙しい脳を休ませることができます。ぼーっとする時間であれば何でも構いません。浴槽で半身浴を楽しみながら、ぼーっとするのもよし。就寝前に体をマッサージしながら、ぼーっとするのもよし。ヒーリングミュージックを聴きながら、ぼーっとするのもよし。特にアローであることぼーっとする時間が重要です。忙しくてそんな時間がないと思うかもしれませんが、スケジュールを見直して何とか時間を練習してください。本当に忙しいならぼーっとする時間はもはや必須です。長時間でやる必要はなく短時間で十分です。ぼーっとする時間は充実した時間です。早速今日から習慣として取り入れてみましょう。難しいことはなく誰でも簡単にできます。1日にたった10分の中でも生活の豊かさが得られるかします。ぼーっとしているにもかかわらずその時間もそろそろ心地よい充実感が味わえるでしょう。ぼーっとする時間は素晴らしい人生に必要な時間なのです。1日10分でもいいのでぼーっとする時間を作る。素晴らしい人生を送る30の方法。その11、見えや内容性はチャンスが舞い込んでくる。なかなかチャンスが得られるのは見えや内容が出ましているからです。知らないことがあったとき教えてくださいと正直に言えません。つい見えを張って失格をしてしまいます。できないことがあったとき助けてくださいと素直に言えません。見えや内容があると質問者に助けを求めたりできずチャンスが得られなくなります。確かに見えや内容も大切なものですが、だからといって固執するのはよくありません。自分からチャンスを拒むことになってしまい、気づかないうちに損することになります。チャンスを手に入れたいなら見えや内容は捨ててしまいましょう。始まりも忘れてしまうのがベストです。知らないことがあったとき身を捨て教えてくださいと、今新しい知識を得るチャンスが得られます。できないことがあったとき内容を捨て助けてくださいと、今彼を乗り越えるチャンスが得られます。今で難しく感じていたことが簡単になり、今でもいいと思っていたことになるのでしょう。見えや内容を捨てれば真摯な彼らに人生の風通しも良くなります。どんどんチャンスが舞い込んできて新しい人生が得るのです。見えや内容を捨て始まりも忘れる。素晴らしい人生を送る30の方法。その順に、一時的に長く続けたいなら十分。長く続けたいならブレーキも大切。あなたが今頑張っていることを思い出してください。それは一時的でいいことでしょうか。一時的な勉強、一時的な仕事、一時的な遊び。もし一時的で構わないなら長く続けて十分です。一切ブレーキはまずとにかく長く続けておきましょう。締め切りなりしかも一時間にという制限があるなら長く続けて十分です。最大限の力を発揮できるよう全力を尽くすことに集中します。パワーを集中させれば 120% の力を発揮できるようになり大きな成果を発揮できるでしょう。すなわちパワーとスピードによって最も記録を伸ばしていくでしょう。全力を尽くせば人生の貴重なチャンスを生かすことができるでしょう。リソースが離れていても一点に集中させれば意外な結果を発揮できます。ただし一時的ではなく長く続けたいなら事情は変わります。長く続けたいなら長く続けなくブレーキも大切です。長く続けていると以前限界に達します。身元の消耗が激しくなり最終的に嫌になってしまいます。体を壊したり強い摩擦が生じたりして続けたくても続けられない状態になります。一時的に高い結果を発揮できても途中で嫌になってやめることになるのです。せっかく結果を残せても途中でやめてしまっては残念です。挫折することはなくても燃え尽きることになります。長く続けたいならブレーキこそ重要です。仕事、勉強、スポーツなどジャンルは問いません。長く続けたいならきちんとブレーキを踏むことです。まだ余力が残っていたとしてもこれ以上頑張ると悪影響が出そうと感じたら素直にブレーキを踏みます。徹夜をしてやりすぎに注意します。休憩する休暇を取る手伝ってもらう。仕事の規模を翌日に回すことになるかもしれませんが仕方ありません。長く続けたいならきちんとブレーキを踏みましょう。これは人間関係も当てはまります。友人関係、恋人関係、夫婦関係、一時的な関係ではなく長く関係を続けたいならアクセルだけでなくブレーキも大切にしましょう。適当な距離感とバランス感覚で付き合っていくことです。アクセルが踏んでいるから接触するより上手にブレーキを踏みながら適当な距離感で付き合うことが長続きします。あなたの周りにいる長続きしているかという思い出してください。きっとそのカップルはアクセルだけでなく上手にブレーキを踏んでいることでしょう。長続きたいならアクセルだけでなくブレーキを踏むことです。ライフワークに至ってはブレーキほど重要なことはありません。ぼちぼちのんびりマイペースで打ち込むのがちょうどいい。ブレーキがライフワークを豊かにします。ブレーキを踏むことでやりすぎをすることができるため健全かつ健康的に長続きすることができます。アクセルよりブレーキを踏む回数の方が多くなるかもしれませんが、長期的に言うとその方が結果を残せるのです。長続きたいならアクセルだけでなくブレーキも大切にする。素晴らしい人生を送る30の方法。その13、人生はこのように変えることがない。それはこのように変え前提でいけばいい。人生はこのように変えることがないです。このように勉強が進まず成績が伸びません。このように仕事が長引かず一回一回繰り返します。このように好きな人の関係が進展せず、悶々とした日々が繰り返されます。特に初めてチャレンジすることは未体験ゾーンなので、このように行かない確率の方が高くなるでしょう。このように行かないとがっかりして自然と大きなためになります。自分が情けなくて、心が情けなくて悔しい気持ちに進まれます。自分が愛して嫌になって、フェクされそうになるかもしれません。このように行かないことが連続すると、相手に取り返されているのではないかと錯覚を起こしそうになります。ここで逆転の発想です。考え方を変えるだけで、現実の見方が変わります。このように行かないことがないなら、そもそもこのように行かない前提で考えればいいのです。一発目がスムーズに行かせようなんて、都合のいい考えです。このように行かない前提でチャレンジすれば、このように行かなかったとき、予定通りになります。具体的な落ち込みに行きます。出しから進むときも前向きになります。思うように行かなかったむしろ、何することがなくなり、ワクワクすることが増えます。失敗しても楽しい気持ちになるため、精神面で安定します。ただ、これだけで精神的に強くなり、挫折しにくくなります。もし、新しくチャレンジすることがあれば、このように行かないと、と思いながら取り組んでみてください。新鮮な体験ができるに違いません。心の親が好き、成功、失敗の結果に関わらず、常に前向きになるでしょう。もし、一発でうまくいけば、ラッキーと考えればいいだけです。人生はこのように行かないという前提でいけば、人生を素晴らしくできるのです。人生はこのように行かないという前提でいける。素晴らしい人生を送る30の方法。その14、靴は階段の前上。靴は階段の前上です。今はまだ靴に感じるかもしれません。痛くて辛くて苦しくて涙目になっているかもしれません。あまり靴で心が折れそうになっているかもしれません。常に楽しさ、面白さは感じられず、ひたすら耐えるだけの修行のような状態になっているでしょう。もちろん、靴とはいえ将来性、生産性、成長性のないものが中断した方がいいでしょう。将来性も生産性もなければ靴に耐えている意味はありません。無理な靴なら素直に方向性を直すのが特策です。しかし、将来性、生産性、成長性があるならその靴は意味があります。そこで諦めず、もう少し頑張って続けてみてください。もう一歩、もう一回、もう一日です。やがて成果を出すことができれば、その靴が抜かれ階段に変わります。仕事の階段は靴の後にやってきます。将来性、生産性、成長性がどうなっているなら、できるであろうと同時に従えようと、なんとか靴に変えること。難しい仕事に取り組んでいるときは靴があるんですが、一定前に越えたとき、やがてその靴が階段に変わります。今でも靴が抜かれ、ベルアップができ、新しい世界と次のステージに進みます。伝統やスポーツの階段も靴の後にやってきます。しんどいことがあるため、途中で嫌になりますが、靴の山を越えると素晴らしい感動が味わえます。フルマラソンの靴はやがて階段に変わります。20キロを超えると体の中に30キロを超えると歩くことが多くなり、30キロ以降は靴しかありません。苦しいなりにフィニッシュすると、今までの靴が階段に変わります。辛い、苦しい、しんどい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、靴は階段の前上と考える。素晴らしい人生を送る30の方法。その15、時間の進み方が遅く感じるなら楽しめていない証拠。時間の進み方が早く感じるなら心から楽しめている証拠。自分が楽しめているかどうか知りたいならある部分に注目することがあります。それは時間の進み方です。本来時間が流れるスピードは一定です。1分は1分であり、1時間は1時間。時間はこのような絶対的な法則の一つ。時間の進み方は場所やタイミングに関係なく常に一定です。時間の進み方が急に早くなることまではいきなり遅くなることもありません。しかし私たちはあらかも時間の進み方が変わったように感じることがあります。錯覚の意思ですが、客観的に自分の本音を知りたいときに役立ちます。時間の進み方が遅く感じるとき、時間の進み方が遅く感じるなら楽しめていない証拠です。退屈な授業を受けているとき、時間の進み方が遅く感じられます。しょっちゅう時計を見てはまだ10分しか経っていない、時計が割れているのではないかと、ためにはなりません。つまらない映画を見ているときも、時間の進み方が遅く感じます。あまりにつまらないと、映画の途中から眠ってしまうことになるでしょう。嫌な人と一緒にいるときも、時間の進み方が脳に遅く感じます。1分が10分のように感じ、10分が1時間のように感じます。私たちは楽しめていないとき、時間の進み方が遅く感じるようになっています。ましてや、退屈や、変を感じているときなら、時間の進み方がもっと遅く感じます。嫌なことをしているときは、時間が気になって仕方ありません。時間の進み方が遅く感じるなら、楽しめていないと判断できます。この時は、楽しめている様子であっても、時間の進み方が遅く感じるなら、本音では楽しめないと感じているといいます。不安な時間の過ごしている可能性があります。早めに気になるように方向性を見直すなり、何らかの対策が必要です。時間の進み方が早く感じるとき。 時間の進み方が早く感じるなら、心が楽しめている証拠です。大好きな趣味に熱中しているときは、時間の進み方が早く感じます。1時間や2時間がまだ単に過ぎていて、時間が足りない、と思うことになるでしょう。好きな人とのデートは数時間が一緒に感じます。午前10時間のデートにも関わらず、気づけば夕方です。もう少し一緒にいたいと思いつつも、どんどん時間が進んでいきます。面白い映画を見ているときも時間が足りません。たとえ3時間の上限であっても、短く感じます。時間の進み方は一定のはずですが、感じ方には大きな差があります。この法則を念頭に置いた上で、ぜひ自分の生活を振り返ってみてください。例えば、今あなたが取り組んでいることは時間が早く感じるでしょうか。それとも遅く感じるでしょうか。自分の本音がわからないことは、時間の感じ方で確認してみるといいでしょう。時間の進み方が遅く感じるなら楽しめていません。時間の進み方が早く感じるなら心が楽しめています。時間の感じ方を通して自分の本音が見えているのです。時間の進み方で自分が楽しめているか確認する。素晴らしい人生を送る30の方法、その16。体の年齢は時間の経過で決まる。心の年齢は変化に対する態度で決まる。体の年齢は時間の経過で決まります。生まれたら10年たれば10歳で、30年たれば30歳、60年たれば60歳です。時間が経つにつれて年齢を重ねていくことになります。時間を止めることができないように、体の年齢を止めることはできません。時間を気にしてしまうのが体の年齢です。残念ながら、現在のところ、体の年齢を止めるのは不可能です。時間を止めるのができないわけですが、体の年齢を止めることはできません。肉体の老化を防ぐことはできても、年齢を止めたり、若返らせたりすることは不可能です。しかし、人の年齢の中でも時間に比例しないものがあります。それは心の年齢です。心の年齢は時間に比例しません。心の年齢は早めたり、遅らせたり、止めたりすることが可能です。心の年齢は若返るという特性があります。時間に従って、だんだん若くなっていくことも可能です。たとえ、一旦心の年齢を重ねても、後から若返らせることも可能です。心の年齢は変化に対する態度できない。心の年齢はどこで決まるのか。心の年齢は変化に対する態度できます。大切なのは、どうやって変化を受け入れるかです。変化を拒むようになることを心の年齢が高くなります。一旦変化を拒み始めると、どんどん拒んでいく傾向があります。変化をしなければ、心の老化に向かって一直線。最初は一部者変化を拒んでいなくても、心の年齢を重ねると、誰も変化を拒むようになります。一方、普段から積極的に変化を受け入れている人は、心の年齢は新しい状態です。体の年齢は高くても変化を歓迎して楽しんでいる人は、心の年齢が悪いと言います。心の年齢が悪いと変化に対する順応が悪いため、若い人たちの会話をスムーズにできるようになります。心は悪いですといつ変化を拒んでいないか。心は悪いですといつ変化を拒んでいませんか。可愛くない、今のままでいい、新しいことはしたくないと言っていませんか。この点では心は悪いと言っていても変化を拒む姿勢があるなら、実際は心の年齢が高いと言います。順応できない状況もあるかもしれませんが、実際にやってみなければわかりません。もし順応できない状況ならば、元に戻せばいいです。元に戻ったら意味がないと思うかもしれませんが、誤解です。少なくとも変化を受け入れたのですが、心は悪いと言います。変化を受け入れることは心の悪さを生活習慣。変化を受け入れましょう。すべて本人の心がけしないです。変化を受け入れることは心の悪さを生活習慣です。普段から変化を受け入れる習慣の心がけていれば、いつまでも心の年齢は新しくなります。変化を拒むのではなく、受け入れて心の年齢を新しく。素晴らしい人生を送る30の方法、その17。最近思い出し笑いをしていました。最近思い出し笑いをしていました。最後に思い出し笑いをしたのはいつでしょうか。昔より思い出し笑いが減っている。最近はずっと思い出し笑いをしていない。そもそも思い出し笑いをすることは滅多にない。それはよくありません。思い出し笑いがないということは笑えるようなことが減っているそうです。毎日楽しい日を送っているなら自然と思い出し笑いが増えるはずです。思い出し笑いはよくある日常の光景の一つ。何かの調子でふと昔のことを思い出したとき一人で突き刺さってしまいます。面白い出来事が増えるにつれて思い出し笑いをすることも増えます。思い出し笑いを我慢する必要はなし。中には面白いことを思い出さないように我慢している人もいるかもしれません。では全く思い出し笑いがない人と時々思い出し笑いをする人がいたときどちら人間味を感じるでしょうか。人間になって新たな印象を受けるのは時々思い出し笑いをする人の方ではないでしょうか。人間らしいことなのですから思い出し笑いは我慢しないが正解です。思い出し笑いがない人よりある人の方が幸せな人生を送れます。面白い出来事を思い出して口元が言うなら無理に我慢せずそのまま笑ってしまいましょう。思い出し笑いは我慢するものではなく自然に出していくもの。思い出し笑いをすると変な人だと思われると心配をする人もいるかもしれませんが、考えすぎです。思い出し笑いは悪いことではありません。下品なことまでは誰かに迷惑をかけることもありません。もっと積極的に思い出し笑いをしていきましょう。夫婦と一人で思い出し笑いをするのもよし。母と友人と一緒に思い出し笑いをするのもよし。思い出し笑いは我慢するものではなく自然に出していくものです。遊ぶことを意識して日常を過ごしていこう。もし思い出し笑いをすることがないなら生活に余裕や遊びに慣れているのかもしれません。遊ぶことを忘れていませんか。遊ぶことを意識して日常を過ごしていきましょう。遊ぶことを意識すれば楽しいこと、面白いことが自然と増え、思い出し笑いをすることができます。思い出し笑いは日常で解き明かされる小さな幸福です。時間と気持ちに余裕がある状況でもあります。思い出し笑いが多い人は幸せな人なのです。たまには思い出し笑いをする。素晴らしい人生を送る30の方法、その18。嫌なことがあったそいつは嫌なことが散させるではない。いいことが散させよい。嫌なことがあったそいつはどんなふうに散させるか。ここは生き方の続き方を分ける大切なポイントです。嫌なことがあったそいつは嫌や無感感が伴っています。マイナスの感情が伴っているため嫌なことが散させたくなります。暴言もなく、どんなことという人に優らず、機嫌が悪いと、うっぷんを晴らしたい状況に変え、攻撃的な行動でそいつを散させることがあるでしょう。しかし、嫌なことがあったそいつは嫌なことが散させるのは要注意です。人間関係は一旦壊れると仲直りが必要になって手間がかかります。物があると壊れてしまいます。一度壊れてしまうと完全に元にするのは難しい。場合によっては買い直さなければいけなくなります。態度が悪くなると評価や印象が悪くなり信用を失ってしまいます。一旦信用を失うと取り戻すのに時間がかかります。嫌なことでストレスを発散するとその時は良くても後から自分に返ってきます。手に向かって綱を渡るようなものです。嫌なことで発散させた代償を自分が払うことになるのです。ではどうするか。嫌なことがあったストレスは嫌なことで発散させるのではありません。いいことで発散させましょう。鬱憤を晴らすなら社会的に健全な方向で発散させるのが特策です。例えば嫌なことがあってストレスが溜まったら掃除に取り掛かりましょう。あ、嫌です。爆発しそう。部屋の掃除でもするかという流れでいいのです。部屋の掃除とはいえしっかり体を動かせばいい運動になります。窓拭き、ゴミ捨て、清々との力に気持ちのいい汗をかけるでしょう。掃除をしているうちに気持ちが落ち着いてきて余裕を落ち着くと戻していけるはずです。無感化するなら思い切り仕事に打ち込んでやると考えるのもいいでしょう。嫌なことがあったストレスを仕事で発散させるといいでしょう。悔しさを我慢して必死に集中してやります。仕事でストレスを発散させれば不安以上に頑張れるはずです。そうすれば嫌なことが何度であっても建設的に話すことが可能になります。嫌なことがあったストレスは上手に発散させましょう。嫌なことがあったストレスはいいことで発散させればいいことになっています。嫌なことがあったストレスは嫌なことがなくいいことで発散させる。素晴らしい人生を送る30の方法、その19。ポジティブで満足しない。超ポジティブを目指そう。ちまたはポジティブになろうということがよくされます。何事も前向きに考えることである気持ちになり人生を生き切られるようになります。ネガティブなままでは幸せな人生を送るのは難しい。ネガティブになるからポジティブになることには間違いありません。人生で起こる出来事の良しは考え方一つで印象が変わります。悪い出来事と思えば悪い出来事になりますが、良い出来事と思えば良い出来事になります。私たちの行動は思考が支配しています。行動は思考によるものであり、思考は心や考え方の影響を受けています。ポジティブになるだけで考え方が前向きになります。物事を肯定的に受け止めることで日常生活の際や目のない幸福感にあふれる人生にできます。考え方はいえ小学生にすぎません。体に癖があるように考え方も癖があります。当たり前のことに感謝して日常に現在する豊かさに気づくことで、考え方を持つことができるようになります。物事をネガティブ思考であっても根気を続けていけば、だんだんポジティブ思考になることが可能です。よし、ポジティブになって人生を変えてみせる。ポジティブ人間を目指して、自己啓発した考え方や受け止め方を学んでいる人も多いのではないでしょうか。もちろん、ポジティブになるのはいいですが、さらに何度も変え考え方があります。それが超ポジティブです。ポジティブと超ポジティブは意味が違います。ポジティブはできるだけ前向きに考えようという意味です。できるだけ前向きに考えますが、時々前向きに考えないこともあります。ポジティブであっても、うまくいかない現実に連続して直面すると心が折れてしまうこともあります。一方、超ポジティブは何が何でも必ず前向きに考えようという意味です。名前の通りポジティブを超えたポジティブです。どんな逆境であろうと、うまくいかない現実に連続して直面しようとポジティブを探る必要があります。せっかくポジティブを目指しているなら、ポジティブより超ポジティブを目指してください。一回失敗しただけでやったり、ダメだと諦めるのはポジティブではありません。失敗から始まって当然、まだまだ挑戦しているのではないか。100回失敗しても諦めない。そう思う人が超ポジティブになります。一度しかない人生が徹底的に幸せにしようではありませんか。今ここで超ポジティブの話を聞いて興奮しながら目をキラキラしている人は超ポジティブになります。ポジティブはなって満足するものではなく最後まで残業するもの。ポジティブで満足するではなく超ポジティブを目指していきましょう。ポジティブより超ポジティブになる。素晴らしい人生を送る30の方法、その30。明日はいい一日しようと考えるのではない。明日もいい一日しようと考えよう。明日はいい一日しよう。そう考えることはありませんか。明日はいい一日しようということは今日はいい一日ではなかったということになります。仕事でミスがあったり、このようにするようにすまなかったりしたのかもしれません。 これに今までに聞こえたことがあったかもしれません。しかし、それは本当にバリエーションだったのでしょうか。いえ、バリエーションではありません。ちょっと誤解していただけたり、それはそれで有意義なことです。人間らしい時間が遅れたという意味では大成功なんです。今日否定してしまうと、その時間が自分が短いに感じられます。自分の身を置くことは全て今あること、有意義なことを、貴重な体験と考えてください。どんなことも自分によってプラスの経験になっています。ですが、今日という日がどんな一日であろうと、常に一日として受け止めることが大切です。明日はいい一日しようと考えるのではありません。明日もいい一日しようと考えるのです。ふわっと心が軽くなり、明るい気持ちになります。今日、肯定できると同時に明日、脈が出てきます。今日もいい一日だった。明日もいい一日しよう。そう考えながら、目をつぶり、眠りにつきましょう。出身前に心が晴れると、幸せな気分になり、安心して心地よく眠ることができるでしょう。あなたは今日いい一日を過ごしました。明日もいい一日になります。明日はいい一日しようではなく、明日もいい一日しようと考える。素晴らしい人生を送る30の方法、まとめ、その1、できるだけこれでいいか増やしていく。できるだけこれでいいか増やしていく。その2、明るい一日を始めたいなら明るい挨拶をする。気持ちいい一日を始めたいなら気持ちいい挨拶をする。その3、何か迷ったことは 20% の余裕という言葉を思い出す。その4、後回しにしやすい仕事を今すぐ着手する。その5、趣味の数をもっと増やす。その6、大緊張が最悪なら挽回することを楽しむ。その7、お金を否定するのではなく肯定する。その8、人生に従ってはなく常に成長のつもりでいる。その9、1日3回のチャンスを見せる。その10、嫌いな人から見ることがあっても自分からは見ないようにする。その11、神に実現させた夢を書き目指す場所になっておく。その12、時期が来たら準備ができたらお金が余ったらという意味で行動の先回しをやめる。その13、自分の命は親から授かったものという事実を理解しておく。その14、いいことがあったら危ない友人ポジティブなアクションを起こし、いいことが続く努力をする。その15、計画通りの人生だけでなく想定外の人生も安定する。その16、最近親と話をしていないなと思ったら親に電話をする。その17、才能は適正と言い換えて自分の才能を発見する。その18、流れに乗って生きる。その19、複雑に考えない、シンプルに考える。その20、1日10分でもいいのでぼっとする時間をする。その21、好きな人の前で格好することをモチベーションにして頑張る。その12、長続けたいならアクセルだけでなくブレーキも大切にする。その13、人生はこのようにいかないという前提で生きる。その14、苦痛は快感の前でと考える。その15、時間の進み方で自分が楽しんでいるか確認する。その16、変化を起こらんのではなく受け入れて心の年齢を改めます。その17、頼むは思い出し笑いをする。その18、嫌なことがあったストレスは嫌なことがなくいいことで発散させる。その19、ポジティブ、よりポジティブになる。その30、明日はいい一日しようではなく明日もいい一日しようと考える。